聞いてみたいのが、ワンセグ。
ワンセグ
どうでしょう。ワンセグは
あのね、ワンセグは
今日もうね、ドコモのところワンセグとかこう、KDDI もワンセグって言って、
あのワンセグの需要はないわけじゃないと思うんですよね、はい、やっぱりそのどこでも見たいというニーズがありますから、はい、だからやっぱり問題はやっぱり先ほど言ったと同じで、やっぱりワンセグにふさわしい情報開発、番組開発みたいなのがちゃんとできるか、うん、そのワンセグみたいって結局あの半分ぐらいがデータ放送になって、しかもそれがなんかあのなんか PR みたいなもので、ね、はいはいはい、で肝心なもの小さいとかね、はいはい、だからなんかこう決定的な時のね、なんかともかくあのサッカーの、うん、あのとも見なきゃいけないっていうこの臨場感で、もう生の時っていうのはいいんだけども、うん、やっぱそれっていうのはあのそんなにあるわけじゃないし、うん、基本的にはやっぱり従属的な、ね、サブメディアにしかならないと思うんですよね、はい、だからワンセグというだけのものじゃなくて、例えばそこにデジタルラジオが入ってるとか、はい、まあ、あのモバホが入ってるとか、はい、だからそういう意味でのこのなんか総合的に放送が楽しめるような端末を、ね、うまく作って、うん、しかもこの携帯の中にうまく入れ込むと、うん、いうことがやっぱり必要なんじゃないでしょうかね、うん、ワンセグだけというんじゃなくてね、うん、
やっぱりあのワンセグで例えば2時間ドラマ見たいとは誰も思わないですよね。
思わないですよね。
30分ででも厳しいです。
そう、はい、僕ねワンセグのね問題点はやっぱり画面が小さすぎるんですよ。だからあれ PSP ぐらいだと僕いいと思うんですよ。
はいはいはい、
その PSP ぐらいだと今度はこのワンセグではちょっと画質が悪いんですけども、うん、でもやっぱり PSP の今度のね、うん、あの UMD っていうのは意外に売れてるんですよね。あれやっぱり あれだけ綺麗なもので、そこそこ大きいもんだったらやっぱり見る気するんですよ、
う
ん、あれ。
あれもおまかせすごろくで撮ったもんが UMD でこう持ってこれれば持っていいですよね。
まあなんかそれ今やってるみたいですね。はいはいはい、あのとりあえずメモリースティックでやるんですけどね。
はい、いやでもソニーさんもうメモリースティックだけに交渉するのやめてもらいたいな。
あの結局あれで自分の首絞めてるよね。やっぱり単純に SD に行けばね。あ
のもっとねその SD に行かなくてもいいんで、うん、SD もメモリースティックもどっちも使えたら、うん、そのソニーさんのチョイスも増えるんじゃないかなと。
それはですよね。PS3 ですよね。もうだからあれあの偉いですよね。草薙さんの発想っていうのはね。うん、やっぱりあれはユーザー見てますよね。はいはいはいはい、あれ囲い込みっていうのは、うん、その囲い込む相手が多ければ囲い込む成功するけど。はい、孫さんの場合は問題点は相手が少ないところに囲い込んでるというところがですね問題点なんで、ねえ、そんなことこだわらず、そういうものっていうのはあのまあだからトランスペアレンスだと思うんですよ。ああいうものはじゃなくて、やっぱアプリケーションでね、こんな面白いものがあるから使ってみたいなと。でも僕は SD カードしか持ってないから買えないなっていうんじゃなくて、やっぱこんなもんだったらやっぱりぜひ欲しいぞみたいなのね、やっぱりそういうものを作るべきですよね。
だってあの USB ハブで一番売れてるのが、うん、要するに8メディアをこう全部一つでこう変換できるような、
そうい
うのが、うん、カードアダプターが出てるんで、
まあ、だからさっきの、ね、DVD の話も同じで、うん、プラスありマイナスあり、うん、なんちゃらラムありっていうのが、うん、でも一番売れてるのは全部かかるやつですよね。でも使わないんですよ、うん、全部なんか、うん、でもやっぱり全部かかると、うん、だからやっぱりもしだから次の次世代がね、うん、分かれたままだったら、うん、やっぱりその両方かかるものを買った方が絶対いい、うん、ですよね。
でも近い将来だんだんもっと光ファイバーとかそれの上り下りも変わってきて、上りがもうアップしてくるとストレージが手元になくてもある程度の H264 とかあの辺のところが普及してくると画質も上がってきて、まあHD ほどの画質を思わないで SD ぐらいでいいという人はネットワーク上でもそろそろ良くなってくると、うん、逆になんかこう、自分のコンテンツを全部ネットワーク上で共有したいとか、そういうのも増えてくるんじゃないかな。
あ、それね、あの問題切り口2つあってね、はい、自分のコンテンツはそれできると思うんですよ、はい、つまり自分が著作権持って自分のコントロール、ところがね、もう一つやっぱりね、相手がサーバー持って、相手が勝手にあの編成してっていうのはね、これがね、当てにならないんですよ。
そうですね。
あの明日見ようと思ったら今日終わっちゃいましたとかねだからね、自分が持ってるものは本当にあげてもいいと思うんですけど、相手が持ってるものは絶対手元に持たないと、ね、これはもうね、本当にいつなくなるか分からない、はい、だからこれはやっぱりね、いくらね、早くなってもね、結局同じですよ。あっちになきゃ絶対ダメなんだからね、
はい、
から
あとあのネットワーク上で面白いのはロケーションフリーはどうですか。
ロケーションフリーね、はい、僕ロケーションフリーはとても面白いアイデアだと思うんだけど、はい、やっぱあれって結局あの基本的なあのアプリケーションっていうのがアメリカで日系の人が まあ、日本のテレビをまあ懐かしく見ようみたいなところじゃないですか、うん、ちょっとあれ窓口が狭いと思うんですよね、うん、窓口がね。だからもっと日本国内でもジャンジャン使えるとか、うん、海外でも、だから向こうにいるだけじゃなくてこっちの人が、うん、例えば日本人がアメリカの番組見るとか、うん、なんかそういううまいこう提供の仕方をするとね、うん、あれは爆発的にいくと思うんだけど、うん、まだちょっとこの切り口のね、うん、あれがすごく狭い感じですね。そうですね、あのアイデアとってもいいと思いますけどね、う
ん、例えばロケーションフリーの端末が世界各国に、僕なんか逆に世界中にいろいろ置いておいて、うんうんうん、世界のチャンネルが自分のお茶の間で見れたりとかすると非常にいいなと思って、
ね、
で例えばそれがインドだったら勝手にケーブルテレビを勝手にこう彼ら引き回して、また町内では安く自分がお金を取ってみたいな、うんうん、なんかそういうビジネスはインドではすぐ起きそうな、うんうん、日本ではなかなかね、
だからあれ放送法のこの枠を超えてね、本当に まさにこの、あの国境を越えた視聴ができるわけで、はいはい、だから国境がせっかくできるんだから、うん、やっぱそこに対するサービスというかね、例えばインドみたいなことをか、うん、あのこだわるとやっぱりインドのものをどんどんどんどん来てくれるとか、はい、それのさ、あのそれをサポートするサーバーとかサービスがあるとかね、うん、なんかそういうトータルな、せっかくソニーってあのなんかもう垂直統合でソフトから、はい、ネットワークから全部やってますみたいな感じじゃないですか。でもやっぱりあのロケーションを見てやっぱり基本的には無線LAN端末なわけで、うん、もっとこ なんかあの 川上から川中川下みたいなところで、うん、あのロケーションフリーが使えると面白いと思います。
先生の分野とはちょっと違うかもしれないですけど、うん、ネットの世界では Google が今ビデオ Google を始めてですね、ビデオ Google を見てるとアメリカの市外局番を打ち込むとアメリカの市外局番のビデオがですね、ある意味放送局が OK としている番組はどんどん上がってるんですね。ですから例えばアメリカの住所、僕はあのサンノゼの住所で95113という、ZIP ナンバーを打ち込むとですね、そのサンノゼで放送されたところが、要するに字幕放送の、要するに、耳の不自由な人のための字幕放送で、クローズキャプションで検索をして、それで静止画像が出てきて、あとは再生はケイロン TV とかそういう、あの Google に流していいよというふうに番組の視聴率を上げるためにプロモーションとして Google に提供している曲のやつはネットで見れるようになってますね。でそれが日本にいながらでも95113という ZIP ナンバーを入れれば見ることができるようになってきて、インターネットが国境を越えてどんどんやってきているところが来てて、でそこのところで まだやっぱり日本の中では番組提供するとかはまだおそらくないでしょうけれども、そのうち第二日本テレビとか、フジテレビさんとか、あとはインデックスさんの携帯の方で、すごく面白い時代が、
そうですよね。やっぱり堀本さんの事件からね、やっぱりね、やっぱり変わったと思うんですよね、やっぱりあれこそまさに風穴を開けたという感じでね、やっぱり
危機感持ちましたもんね、
持ちましたもんね、やっぱりね、なんとか対応しなきゃいけないと、だからやっぱりただあのやはり大手のね、ああいうそのテレビ局が対応するだけじゃなくて、今おっしゃったような、うん、市民レベルのね、メディアもだから、なんだろうな、少子化、まあ、ピラミッドって言って大手なんだけど、やっぱり大衆も対応するぜみたいなことに今だんだんなりつつあるわけですよ、市民メディアでね、すごい面白い。
ネットの面白いところはあのネットで視聴率が上がるというよりも、要するに人気ランキングによって上の方に上がってくれば、これは今その、グラスルーツ部門で一番上の方に上がってるって言ったら、なんか気になって見てみたいとか、そういうところで
何かアフリエイト出しちゃうとかね、
なんかそういうのが出てきてて、やっぱりアフリエイトもこれから40倍に増える、あのマーケットが増えると言われているところで、なんか本当に市民ジャーナリストみたいなところは今確立されつつあるんですけども、なんか市民エンターテインメントテレビ局みたいなものもですね、何かこの何ていうんですか、昔のマックスヘッドルームとか、あの辺のなんかそういうエド TV とかですね、なんか面白い
なんかね、あのやっぱりね、埋もれてる人っていると思うんですよ、だからそこで究極のサブカルチャーみたいなところで、あいつ結構面白いぜみたいな感じでね、でもなかなかメジャーに行かないよみたいな感じがやっぱり一番合いますよね。
そうですよね。
だからなんかなんかね、このコンテンツに合うなんかこうメディアってやっぱあると思うんですよ、やっぱり、まあ、テレビ局の場合はお金をかけて自分のスタジオでという感じじゃないですか、テレビ局なんか本当におかしいのは なんか多分行かなきゃいけないんですよね、あそこに
そうです、
なかなか来てくれなくて、
ね、来てくれないですよ ですよね、来るコストがかかりますもん
ね、ですよね、だから
やっぱり来てもらった
らね、逆ですよね、やっぱりね、例えば神田さんなんか本当にここで会って、その場でやっちゃうんですよ、こんなのはですね、やっぱり NHK とかフジテレビなんかできるわけないんで
予定入ってませんみたいな、
あそうそうそう、まあ今ちょっと30分だけいいよみたいな感じじゃないですか、やっぱりそれはね、僕絶対この大衆レベルの、やっぱり武器を持ったと思うんですよ、ね、やっぱりあの高速インターネットとこういうなんかちっちゃいネット
それからもうこれどこでも買えますからね、
MP3 レコーダー、それから iPod とね、やっぱりそれでやっぱりこの時代はね、確実に変わると思いますね、
そうですね、はい、という形でですね、もう今日は本当にもうすごいお時間いただいてありがとうございます。
どういたしまして。
もう絶対これね、多分あと何年かした時に、あの時にやったやつをこれはこういうことなんだっていうのが証明できるようなプレイヤーです、ね、
じゃあぜひこれからも仲良くして、
はい、
新しい時代を作っていきましょう。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。
どうも。